京都三条ラジオカフェをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今月も伏見桜アラカルトの時間がやってまいりました。この番組では伏見に縁のある人たちが毎月一度伏見区役所で行われている伏見を魚にざっくばらん愛称伏見桜に集まって伏見を盛り上げるために活動をしている伏見桜の参加メンバーにその内容を伺って、伏見の魅力を視聴者の皆さんにたっぷりお届けいたします。今から伏見で街づくりがしたくなるをテーマに、今日は伏見桜スタッフの亀村と山本、子ども歌舞伎チームの井口さんがお話ししていきます。井口さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。井口と申します。
井口さんは子ども歌舞伎チームで去年の4月からチームを立ち上げて活動をされていますよね。
はい。
この名前の子ども歌舞伎チーム、歌舞伎と伏見の縁ってどんなところがあるんですか？
そうですね、江戸時代の初めに姫路藩主の本多忠明という人が、はい、東大記という、歴史書を編纂するよう命じるんですね。で、その中に、慶長8年1603年に出雲の国が伏見城に参上して徳川家康の前で、歌舞伎を舞ったと、
出雲の奥にって有名ですよね。
はい、
三条大橋のところに像が立ってますね。
そうなんですね。あれは、日本の歌舞伎街が地を、発祥の地としていると。
なるほど。
なんと伏見でも歌舞伎を
大体同じ頃に、やってると。
で、
ただしどちらが早いかとかいうのは分からないんですね。
うんうん、
ですから北の天満宮へ行けばあそこが発祥の地だと言ってると。ただし1603年ということだけは分かっていて、まあ、どこかそのあたりで始まったんだろうと、そのうちの一つが伏見だというぐらいは、まあ、かなりはっきりしてるんじゃないかと思うんです。で、それでその伏見の歌舞伎が今は何も残っていないと、
はい、
で、何らかの形で、一つのまあ伏見の伝統として、伝統としてつながってないんですけどね、昔あったものを復活させようと、ということで歌舞伎を、始めましょうということに、ね、で今日に立っているという 話なんですね。
面白いですね。しかも大人じゃなくて子供歌舞伎ですよね。
そうなんですね。今のところ、演目としては、桃太郎を考えていまして、
はい、
ただし普通の桃太郎は昔々あるところにということで場所も時代も特定できないと。で、それに対して、北尾時信という人が江戸時代の中頃に、桃太郎のおとぎ話を書いてるんですね、
はい、
で、それがいわゆる今で言えばご当地版桃太郎で、伏見の御幸宮神社で生まれたというか、もらった桃から生まれたという、固有名詞が出てくる珍しい桃太郎の話がございまして、
本当ですね、今もすぐ伏見の本当に近くにある身近な御幸宮さんで、
そうなんですね、
ご当地桃太郎、
まあ、今風に言えばね、
うん、
ですから
多
くの場合、皆さんご存知でしたら岡山の桃太郎と、
はい、
あれは別に岡山でという話はどこにも出てこないんですね、うん、まあ、悪く言えばさっき唾をつけたとということで桃太郎は岡山ですよとというようなことが、まあ、定説になっていると。
それでは、きびだんごに変わるものとかもあるんですか？
ね、それはないんですね。ただしきびだんごもきびの粉で作るんですね。岡山の近くのきびの国、あれは単に、耳で聞いて同じものを使っているということで、岡山ときびだんごのきびの粉とは関係ないんです。
そうなんです
か。だからきびの粉と引っ掛けてあると。
面白い。じゃあ子どもたちは伏見の子どもたちですよね？
そうですね、ほとんど伏見で、少しはもうちょっとその周辺の、市町村の方もおられます。
まあ、どうやって集めたんですか？
もともとは伏見桜の、集まりで、参加してた子どもたちを中心に、声をかけたと、
はい、
でそこから、小学校が同じだとか保育園が一緒だとか、はい、あるいは住んでいるマンションが同じだということで人の輪が広がっていったと。だから最初のきっかけは伏見桜なんですね。
そうなんですね、うん、いや、でその子どもたちが桃太郎を演じるそのお披露目はいつですか？
と、ね、3月19日日曜日に御幸宮神社の3週間で、 行います。午後2時開場なんです。あ、すみません、開演ですね、はい、
午後2時に、伏見の桃太郎が演じられて、はいはい、1時半から、
はい、1時半開場です。
その場会場で、はいはい、分かりました。
桃太郎は、ね、五香具の桃からという話でした、ね、
はいはい、
いや初めて聞きましたね。
ですから五香具の祭神が神宮皇后で、安産の神さんとかね、あるいはその子供を欲しい場合の、まあ、そういうことに関わった神様だということで、多分あの五香具になってると、
はい、
と思うんです。
本当ですね、うん、日頃はどんな練習をしてきたんですか。
まあ、普通っていうか歌舞伎もどきなんですね、
うん、
歌舞伎っていうほどになっていません、まあ、歌舞伎風のお芝居というようなことで、うん、まあ、あの劇団員 そのプロの方に脚本を書いていただいて、
はい、
それをもとに、まあ、普通の練習しているという、何が普通かよく分かりませんけどね。
でも毎週区役所で集まってされてますよ ね、
そうなんですね。週1回かあるいは2回か、まあ、あのその辺がこう子供さんもあるいは、ご家族もね、
はい、
人数は少ないですけども熱心な方がおられて、
うん、
そういう意味では非常に助かってますね。
お子さんはちなみに何人ぐらい来られてるんですか。
全員で集まりますと17名なんです。
あら、
結構いっぱいいますね。
そうなんですね。ただし、都合悪いから出てこれないとか、
はい、
いうようなことで、3月19日のお披露目の時は7名でやります。やっぱり春休みなんですね
なるほどね。桃太郎の主役は一人なんですか、それとも変わっていくんですか。
いえいえ、一人です。そこがその幼稚園保育園でやるんじゃなくてね、みんな平等に全員桃太郎という話ではありません。あくまでその、歌舞伎をやろうということですので。
衣装はどんな感じなんですか。
衣装はね、その演ずる子供さんには悪いんですけどね、演技の悪い分を衣装でカバーしようと、ということでできるだけ豪華な衣装に
で、
あの東映の元東映って言うんですけどね、うん、その衣装のプロに、作っていただくことを今考えて やっています、
うん、わあ、どうでしょうね。想像通りの桃太郎なのか、それを超える何かこう驚きのある桃太郎になるのか楽しみですね。
先日の試作祭りでもすごく子どもたちの元気さと、ねね、華やかさで盛り上げてもらえたので、
うんうん、本当ですね、
うん、本当にですね、身近に感じられる素敵な機会でした、
うん、3月 の、 その演じた後もどこかで各地で演じられたらいいなとか思ってらっしゃったりしますか。
そうなんですね、今回も一応7名ですけどね、
はい、
もう少し人数を、増やして、
はい、
でもうちょっと演技の勉強もして、うん、まともな歌舞伎に近づくように、
あら、本格的な
中村勘三郎さんの桃太郎に近づくようにと。
本気の歌舞伎はだってもね、一生っていうか、かけて追いかけていってますもんね。
本当ですね。
レベルアップしていくんでしょうか。
そう、願いましょう。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、
今回は子ども歌舞伎チームの井口さんにお話を伺いました。はい、
ありがとうございました。
3月に行われた伏見桜祭りも無事に賑やかに終わりましたね。で、新年度を迎える4月から伏見桜2017が始まります。初回の伏見を魚にざっくばらんは4月22日土曜日午後1時から伏見区役所1階ホールで行われます。参加無料です。伏見が好きな人、伏見に住んでる人が出会って楽しく過ごせる場ですので、お気軽にご参加ください。さよなら。
さよなら。